音伝え第74夜。絵のない絵本。作ハンス・クリスチャン・アンデルセン。第9夜。空気はまた澄み渡りました。幾晩か立っていました。月は上弦になっていました。私は再びスケッチをしようという考えを起こしました。月の話してくれたことをお聞きください。私はグリーンランドの東海岸まで北極鳥と泳いでいるクジラの後を追って行きました。氷と雲とに覆われた裸の岩山が谷を取り巻いていました。柳と苔桃が咲きそろい、良い香りのする仙翁は甘い匂いを広げていました。私の光は弱く、私の丸い顔も茎からもぎ取られて何週間も水の上を漂っている睡蓮の葉のように青ざめていました。北極光の冠が燃え盛っていました。その光の輪は広くて、光の線は渦巻く火柱のように大空全体に広がって、緑と紅とにひらめいていました。この地方に住んでいる人たちが踊りと極楽のために集まっていましたが、この美しさを見ても普段見慣れているために誰一人驚くものはありませんでした。この人たちは、死人の魂は生打ちの頭と一緒に踊らせておけばいいという、この人たちなりの信仰に従って考えていたのです。心も目も歌と踊りにばかり向けられていました。輪になった真ん中に手太鼓を持った一人のグリーンランド人が毛皮も着ないで立っていました。アザラシ鳥の歌の音頭をとっていました。すると合唱隊は、えいやえいやあとそれに応じました。そうして白い毛皮を着て丸い輪を作って跳ね回りました。そのありさまはまるで北極熊の舞踏会のようでした。目と頭が思いっきり激しく動いていました。そのうちに裁判と判決が始まりました。仲違いしている人たちが前に進み出て、まず恥ずかしめを受けた者が相手の悪いことを即興の歌にして大胆にあざけって言い立てました。こうしたことはみんな太鼓に合わせて踊っている最中に行われるのです。訴えられた方の者も同じようにずる賢くそれに答えます。すると集まっている人たちが笑いさざめきながら二人の間に判決を下すのでした。岩山はとどろき、氷塊が崩れ落ちました。落下する大きな塊が途中で粉々に砕け散りました。それはグリーンランドらしい美しい夏の夜でした。そこから百歩ばかり離れたところに入り口の開いた川のテントがあって、その中に一人の病人が寝てました。その暖かい血の中にはまだ命が流れていました。でももうこの男は死ななければなりませんでした。自分でもそう思っていましたし、周りの者もみんなそう思っていたのです。ですからその男の妻は後になって死人の体に触らないでもいいように夫の体の周りに革の衣をしっかりと縫い付けて尋ねました。あんたはあの岩の上の硬い雪の中に埋めてもらいたいの？それなら私はそこをあんたのカヤックとあんたの矢で飾ってあげるよ。アンゲコックがその上を踊ってくれるだろうよ。それとも海の中へ沈めてもらいたい？海の中へと男はささやいて、悲しげな微笑を浮かべながら うなずきました。あそこは気持ちのいい夏のテントだからね、と妻は言いました。あそこならアザラシも何千となく飛び跳ねているし、 足元には聖打ちが眠っているんだもの。量は確かで面白いに違いないわ。それから子供たちは泣き悲しみながら窓に貼ってあった革のを引きちぎりました。こうして瀕死の病人を海へ、大波のうねっている海へ連れ出そうというのです。その海こそは、生きている間はこの男に食べ物を与え、今は死んでから後の安息を与えるのです。墓標となるのは、夜となく昼となく絶えず変化しながら漂っている氷山です。その氷塊の上では、アザラシがまどろみ、ウミツバメはその上を飛び越えていくんです。絵のない絵本、作ハンス・クリスチャン・アンデルセン、矢崎源九郎役、音伝え中山優子でした。